ここまでお話を伺うと、こう我が身を振り返って反省するばかりなんですが、痛いというと、まあ、じゃあ湿布を貼って寝なさいとかね、先生そういうことで済ましてしまう、
はい、
そういう方もでも多分多いと思うんですが、
はい、
ではちょっと続きまして、具体的にどのような経緯でスポーツ障害に至っていくのかというところ、もうちょっと深く伺っていきたいんですが、
はい、
では例えば野球肘どうでしょうか。
野球肘はですね、野球をやってる、まあ、選手に起こる肘の障害の総称を言います。全てまとめて野球肘と言いますので、その野球肘の中でもいろんなそのパターンといいますか、病気の状態があります。で、一般的にはですね、ボールを投げるということは、肘の内側には引き伸ばされる力が働きます。で、肘の外側には圧迫される力が働きます。で、通常は症状が軽いうちはまず内側の引っ張られる症状から始まりますので、ヤンキースの田中選手がなったような内側の側副靭帯損傷とかですね、あるいはその内側の外上顆炎という、まあ、内側のいろんな問題がまず起こります。で、その症状があっても、そういった投球動作を続けることによって、今度外側の圧迫力による、こちらは重篤なスポーツ障害が起こることがあります。で、代表的なのは離断性骨軟骨炎というんですが、肘の骨と腕の骨がぶつかることによって、はっきりとした原因は分かってないんですが、何らかの原因、まあ、血の流れが悪くなるとかですね、あるいはその疲労骨折みたいなもの、まあ、いろんな説があるんですが、それによってその肘の骨の一部分が離れてしまうということが起こります。で、早期ではスポーツをといいますか、投球をやめることで自然に回復することもあるんですが、病状が進行しますと手術的な治療、軟骨を移植したりとかですね、そういったことが必要になります。で、まあ、そのスポーツ選手にそういった肘にメスを加えるということは、当然スポーツのパフォーマンスとしてはかなり落ちてしまいますので、あとはその復帰までの期間も相当長くかかってしまいますので、なかなかそこまでいくとですね、元のレベルでの復帰というのは難しくなるかなというふうに思います。
まあ、プロの選手の中にはそういった障害の期間に他の部位を鍛えて、で、治った暁にはまたパワーアップ、一段アップした自分がいるっていうようなね、選手もまれにお話は聞きますけれども、はい、なかなかそうはいきませんもんね。
そうですね、子どもの場合はやっぱ、まあ、やはりですね、進学が関係してきますし、うん、実際中学でも高校でもですね、1年生で部活に入っても終わるのは3年生の6月ぐらいで早いと終わってしまいますので、うん、実質2年しかないんですね。で、これで例えば1年かかるような大きな障害を抱えてしまうと、どうしてもやっぱ選手レギュラーにはなれない、試合にも出れないということで、そのスポーツそのものをリタイアしてしまう子どもたちもいっぱいいるんじゃないかなというふうに思ってます。
例えば中学から高校の推薦、高校から大学への推薦を狙って頑張っている選手たちにとっては、どうしてもその見てもらうときに光っていなければいけないということで、
そうですね、
無理をしてしまうということは考えられますよね、
はい、
ところが入ってしまってから故障が見つかってうまくいかない場合には、学校も辞めてしまうということも、
その通りですね、
出てくるわけですよ、ね、
特に大学の場合はスポーツ推薦の場合はその部活を辞める、うん、イコール大学を辞めるということにつながるようなこともあるようです。ですので、できるだけその故障がない状態で次のステージに上げてやるというのが我々の仕事かなというふうに思っているんですが、なかなかですね、そういう子たちは痛くても我慢してしまうことが多いので、障害があるかどうかも周りでもわからないという状況で、いよいよできなくなってから気づくということも少なからずあるんじゃないかなというふうに思います。
つまり信号は出ているということですよね。
その通りですね、
違和感があったりということで、まあ、先ほども私ちょっと言いましたが、湿布などでね、自己治療で対処しがちですが、となりますと先生、受診のタイミングということになりますが、
はい、
どう判断したらいいんでしょうか。
ですね、ほとんどの痛みはそのオーバーユースといいますか、使いすぎによる症状ですので、練習量を下げる、あるいはその練習の日数を減らすということで、症状は改善します。 そういう練習量を下げることで改善する痛みであれば、それほど心配がないというふうに考えています。ただ、練習をしないときも痛いとかですね、あるいはその痛みによってスポーツのパフォーマンスが下がっていると自分で判断した場合は、できるだけ早く病院に行って、今のその自分の症状がどういうことから起こっているのかというのを正確に判断する必要があるかなと思います。
本当はご本人自身が違和感というのは感じているはずなんですよね。
そうでしょうね。
じゃあその段階で打ち明ける、こう話をして、また相談して、解決に導く、受診につなげるということは大切なのかもしれませんね。
そうですね。
では早い段階でスポーツ障害に対処介入する上で、指導者また家庭ですとか周囲の役割となりますとどうなんでしょうか。
これが多分一番大事なことだろうと思ってます。で、一番大事なのはその選手といいますか、子どもたちの発するですね、小さなサインを見逃さないということだと思います。で、そういうスポーツが好きな子どもたちは痛みがあっても我慢することがかなりありますので、指導者やですね、ご家族の方が小さなサインと言いましたが、例えばフォームの変化、ピッチャーであれば肘が落ちてきているとかですね、腰の周りが悪いとかですね、そういった変化に気づいてあげること。で、あとはその知らず知らずにかばう動作が出てきます。どうしても痛みがあるとそちらの足でボールを蹴らなかったりとかですね、いつも右でシュートを打っている選手が右で全然打たなくなる、これはやっぱり膝とか足に何か問題があるというふうに考えた方がいいかと思います。で、いずれその指導者とかですね、ご家族の方が、注意深く見守るということ、これはもちろんなんですが、もう一つ大事なことはそのチームといいますか、学校の部活でもいいんですが、痛みを訴えれるような環境を作るということが最も大事じゃないかなと思います。指導者が非常に怖くてですね、痛みをとても訴えられないような状況であれば、こういった故障というのはどんどん増えてきますので、痛みを訴えて病院に行くというのも、スポーツをやっていれば当たり前だというような環境を作ってやることが一番大事じゃないかなというふうに思っています。
もう先生のお話を伺って、どんどんどんどん頭がこう下の方にこう、 うつむき加減になっていくんですが、そう言われてみますと、こう家の中でちょっとこう肘の内側をいつも触っている動作とか、こう子どもに見受けられたりもしたんですけど、どうしたの、痛いなら言いなさいってこうきつく言うもんですから、
そうですね、
全然とかね、全然そんな言葉で返事が返ってくるんですよね。
そうですね、中学生ぐらいになると特に男の子はお母さんとあまり話しなくなりますので、そういったサインを見逃さない、逆に言えばその家族でしかわからないような、そういった小さな変化をやっぱ見てあげることかなというふうに思います。
はい、成長期のスポーツ障害、ズバリ伺いますが、田島先生、予防することはできるんでしょうか。
はい、完全には難しいと思います。しかしそのいくつかのポイントに気をつけるだけでも、その発生率を十分減らすことは可能だというふうに思います。
はい、では先生、どう予防していったらいいのか、また来週伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。